マタイによる福音書13章の24節から43節、新約聖書の25ページであります。新約聖書25ページ、マタイによる福音書13章の24節。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑に蒔いた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦を蒔いていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのときまず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方は集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えお話になった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。イエスはこれらのことを皆例えを用いて群衆に語られ、例えを用いないでは何も語られなかった。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。毒麦をまいた敵は悪魔。刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れる者は天使たちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを遣わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。イエス様は多くの事柄を例えで語られたとあります、まあ、例えというのは聞けば、あ、そういうもんだなとすぐ分かるんですけれども、まあ、それは例えというからには私たちの生活に身近な事柄を使って語ってますから、全然生活にも関係ないことをですね、言われても例えになりません。そうですね、例えになりません。全然私たちが生活なんかで経験したことも味わったこともないことをですね、言われてもですね、経験になりません。 いやーこの食べ物はキャビアのようだなとか言われてですね、キャビアを一度も食べたことがない人は全然それが何の味なのかますます謎が深まります。でも例えば私たちの経験に接していることですね。だから人々はイエス様のお言葉を聞いて、うんうん、なるほど、そういうもんだな、でも一体これは何を意味してるんだと、ちょっと違うぞとかですね、いろいろ思ったと思うんですね。まあ、今日は毒蜜の例えですけれども、この例えも人々がよく見ているものです。経験しているものです。畑のありさま、こういうありさまですね。ある人が良い種を畑にまいた、まあ、ここまではいいでしょう。しかし人々が眠っている間にその畑を荒らす者がやってきて毒蜜をまいていった。この後です。芽が出て実ってみると毒蜜も現れた。当然そうなったらですね、当時の人たちは毒蜜が現れたんですから放っておけなどとは言いません。誰でもそうだと思いますね。わざわざ種をまいて種が出てきたと、そしたら全然期待もしていない雑草が生えてきたと、必ず抜くと思いますね。まあ、私のような本当に横着なものであってもですね、教会の前に、まあ、ようやく今年になって3つプランターを用意しましたが、そこにこう種をまいてですね、雑草が生えてきたら雑草そのままにしておけとは言いません。まあ、抜きますね、必ず。あ、そして良い種なんですから、その良い種だけが育つようにするはずです。まして畑です。畑がですね、毒蜜の種がそこにまかれて毒蜜もどんどん生えてきたらですね、もう畑は荒れてしまって、畑なのか荒れ地なのか分からなくなるようなありさまになるかもしれません。まあ実際ですね、皆さんも本当にご経験あると思いますが、良い種より雑草の方がよく生えるんですね。良い種より、まあ、私たちは畑を見ると本当にきれいにその作物がこう緑に実っている姿を見ますけれども、それは放っておいてそうなってるんではなくて、せっせと雑草を抜いてるからですね。抜いてるからです。まあ、実際手入れをしなくなったらもうそこはもう荒れ地のようになる。もう早いです。まあ、今度ちょっと気をつけて見てください。手入れをされている田んぼにはお米がこうちゃんと生えているけれども、手入れをやめた田んぼのありさまがどうなっているかですね。そういう意味で人々がよく知っている光景なんですね。だけどもイエス様のこの語られた例えはちょっとおかしいわけです。芽が出て実ってみると毒蜜も現れ、しもべたちが主人のところに来ていった。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒蜜が入ったのでしょう。しもべたちはどうしてこんな風に毒蜜が生えたのかな、主人に質問しましたが、主人はよく分かっているわけです。敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかというと、これは当然の反応ですね。ご主人様、じゃあ抜き集めましょうか。そうすると主人は言った、いや、毒蜜を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない、刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。これはですね、主人が刈り入れをするんだったら決して間違えません。全てご存知なんですね。しもべたちは分からなかったわけです。なんでここに毒蜜が入ってきたのかなと思ってるわけです。主人は分かってるわけです。敵の仕業だ。でもそのままにしておけ。理由は、主人が抜き集めるんだったら間違えます。でもしもべたちに抜かせます。しもべたちに抜かせます。しもべたちが間違えて 良い種を良い種から育った方を抜いてしまわないように、良い種から育ったものの収穫を失わないように、間違えて抜いてしまわないようにそのままにしておけ。はっきりとですね、育ちきったらあなたたちも間違えないだろうというわけです。そして刈り入れの時が来たら、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよ。弟子たちもいました。一緒にイエス様と一緒に行動している者たちです。イエス様がなんか変なこと言うなと思ってですね、そういうふうに彼らも思ったとしても、このお方は永遠の命のお言葉をお持ちだ、このお方から聞かないで神様と共に生きる、そのような道筋知ることもできようもないし、またこのお方から聞かないで神様と共に生きる、永遠の命を生きることなどできはしないと信じている弟子たちもいました。でも変なこと言うなと思ってですね、ついては言ったけれども、もうこんなひどいことは聞いてられないと離れていった者たちもいました。こういう中でイエス様にずっとついてきた者たちです。この弟子たちもこのイエス様のお言葉を聞いてですね、変だなと思ったようですね。イエス様なんか変なこと語るな、何なんだこれ、こんな種まきする人間いないだろうと、毒麦が生えたら抜くだろうと、何を意味してるんだろう、頭に本当にクエスチョンがいくつもいくつもついてですね、なんとか尋ねたいものだと本当に心の中で思い巡らしていたようであります。それゆえ36節を見ますと、人々から離れて家にお入りになった時のことであります。イエス様と自分たちだけになった時ですね、自分たちだけになった時、尋ねたとあります。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエス様はいつでもそうですね、この従う者たちには説明します。彼らの聞く力に応じて、彼らの聞く力は従うことに伴って彼らの中にあるものです。反対にイエス様を陥れようとか、イエス様をただ確かめてやろうかというだけの者たちに対してはお答えになります。彼らにふさわしく答えます。この時もそうです。能力ではないんです、この御言葉を理解するというのは。キリストにこのように従っている弟子たちに説明なさいます。こうお答えになったとあります。良い種をまく者は人の子、これはイエス・キリストのことです。私が良い種をまくのだということです。畑は世界、まかれた畑は世界、この世だ、良い種は御国の子ら、この種は神様のご支配、またイエス・キリストにおいてその心もその歩みも収められている者たちだ。毒麦は悪い者の子らである。とことん神様に反逆する者の子たちである。悪魔とかサタンとか、そのように呼ばれている者の子ら、そのような者たちによって目も心も捉えられて、その者の導きの中で語ることを語り、また行うことを行っている者たちだ。毒麦をまいた敵は悪魔、刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れる者は天使たちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるんだ。イエス様の説明はここでなされましたけれども、弟子たちも この説明をですね、聞いて、ああ、目から鱗が落ちたというわけにはいきません。イエス様の説明を聞いて、これをしっかりとそのままに守り続けて、それを理解するにふさわしいときに理解を与えられながら歩んでいったのが弟子たちです。まあ、そういう意味でこの例えもですね、改めてここで学び直してみようと思うとですね、キリのない例えなんですね。本当にどこに私たちが心を込めてこの例えから恵みを受けるかによってキリのない例えです。今日は改めていくつかの事柄を見て終わりたいと思います。一つは、良い種も毒麦も主は主人というのは主なる神ですが、神様は育つままにしておくということです。これが畑のありそうです。これは人間よりも愚かなもののように見えるわけですね。先ほど申し上げたように、人間の農夫でも良い種をまいて雑草が生えてきたら抜くわけです。でも神様はそうなさらないで、両方とも育つままにしておく。これはまず人間にとってはですね、人間がやることよりも神様がなさることは劣るんじゃないかと見えるということです。ここがとても興味深いところですね。神様がなさることがあるな、人が行うよりも愚かに見えるということです。実際聖書と向き合っていくときには、神の愚かさは人よりも賢いんだなということを要所要所で私たちは知らされます。聖書を読んでいくとですね、理解できなかったり、ああなるほどなと思ったり、ああこういうもんかと思ったり、わあこれは素晴らしいなと思ったり、いろいろ私たちはそれを受け止めますね。でも本当に大切なことならば、改めて神様の愚かさは人よりも賢い、一見愚かなように見えるんですね。しかしそこに神様の知恵があります。この例えもそうです。皆さんこれをよく噛み締めるとですね、いろんなことがはっきりしてきます。畑は世界です。畑は世界。この世界にですね、世界というのはこの世界ですね、神様は良い種をまいたというわけです。良い種をまいた。良い種は御国の子らです。御国の子らというのは、まあ御国というのは神様のご支配があるということですね。ご支配の中に生きる者たちということです。その心が本当に神様のご支配の中に生きているものということです。もっと丁寧に言えばですね、神様がこうせよと言ったらそうする者たちです。神様が約束したらそれを信じる者たちです。聖書の言葉に、しかりはしかり、否は否と反応する者たちです。聖書がダメだということは何と言ってもダメだと受け止める者たちです。聖書が約束することはなるほどその通りになるのだとそれを信頼する者たちです。聖書から先走って自分はこう思う、ああ思うと言ってですね、神様より先に自分が賢いかのように進もうとはしない。もっと弟子たちにとってはこれは具体的なことを意味していたんです。イエス様を超えて進もうとはしない、イエス様に従い続ける者たちです。御国の子らはですね、御国の子らの中身はイエス・キリストなんです。イエス・キリストとこういつも一緒にいるわけです。人々はなんだひどい言葉だと、こんなこと聞いていられようかと離れるときにもイエス様の後ろについていくわけです。いつでも意気揚々とついていくわけではありません。実際この聖書を見ていくと分かりますけれども、ビクビクしながらついていくわけです。あるいはビクビクするもんだから勇気を奮い起こしてですね、 本当に自分の持っている勇気以上のものを本当にこう表に出しながら、でも結局ついていけないものたちでもあります。でもついていけないことを通して改めてこのイエス様の言っている事柄を改めて知って、このお方に本当に救っていただかなくては、このお方に助けていただかなくては、このお方に本当に手を引いていただかなければ本当に歩めないものだと、そのようにして神様のご支配に預かっていくものたちです。これが御国の子らです。だから御国の子らというのはですね、ある時ある場所でこれだというようなものではないんです。生き続けているものなんですね。この種は成長するわけです。良い種は御国の子ら、神様が蒔いたこの世の種はですね、御国の子らは本当に成長し続けるわけです。あるいは成長するだけではなくて、時には本当に病にも陥る、あるいは時には成長が止まるように見えることもある、まあいろんなことがあるわけです。でもこういう御国の子らというんです。御国の子ら、この世界に人の子であるイエス・キリストはこの御国の子らを蒔いたというんです。まあ恐れ多いことですが、実はこの御国の子らは私たちであります。キリストを信じる者たちです。キリストを信じる者たちです。改めて弟子たちもですね、自分たちのことなんだなとこれを理解するとともに、だったらイエス様、この御国の子らにが本当に何も悩まないで健やかに育つように、毒麦はことごとく剥いてくださったらよいものと思いたくなるかもしれません。実際神様を信ずる私たちもそうですね。ある人がこう言いました。もう20年ぐらい、まあ、ある時教会を頼ったそうですね。教会を頼った、本当に生活が苦しくて、まあ、悩みもしん、ただの心の悩みじゃない、本当に教会を頼ったそうです。まあ、そしてその後あっちの教会行ったりこっちの教会行ったり、まあ、いろいろ苦しい度に教会に頼り続けて、そしてまあ現在に至って、一番困った時にはなんだかんだ言っても教会に訪ねていく人ですね。まあ、その人と少し私親しくなりました。だから心を打ち明けてですね、もう洗礼受けてもいいようなもんだけどなぜ受けないか、それは今はこうして苦労してるけれども、また世の中に出て働き始めた時に人々からキリストを信じてると思われたらいろいろ厄介なことがあるような気がして、一歩踏み込まないんですよと言っていました。世というものの理解が必要です。もしですね、その人もイエス様を例えに即して言うなら、全然も毒味とかですね、神様をないがしろにしたり、神様のことを批判したり、そういうふうな声がもうどこにもなくなるほどこう毒麦というか、もうそういうものが全部こう積まれてですね、ここにはもう良い麦だけがあって、もう神様を褒めたたえる、まあ、純粋の上にも純粋のような教会の姿があってです、その中に入れられたらキリストを信じると告白することに何のためらいもないでしょう、まあ、むしろ進んでそうしようとするでしょう。しかしそうなっていないということです。それが神様のご計画ではないということなんです。畑は世界、そこに良い種をまいたのです。そして良い種は畑にあるんです。刈り入れの時には全てがはっきりします。はっきりします。刈り入れの時にはこうありますね。借り入れるものは天使たちである。世の終わり、 世の終わりのことで借り入れる者は天使たちである。だから毒蜜に集められて火で焼かれるように世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを使わしつまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時正しい人はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。最後には完全な選別がなされます。借り入れ間違いありません。正しい者はその父の国で太陽のように輝く。これは約束されているわけです。しかしこの約束ではですね、畑は世界ですから、この世界のありさまの中で毒蜜も成長して、また良い種も成長して、はっきり言って毒蜜の方がどんどんどんどん勢いよく成長するようなありさまがあったとすれば、聞いたことも役に立ちます。しかしこれがイエス様の例えです。これが神様のご計画だということです。耳のあるものは聞きなさいというのは、信仰の耳のあるものは聞きなさいということです。信仰の耳のあるものというのは、神様を何者よりも恐れて、神様のお言葉がどれほど確かなものであるかを信じ、命ずるところであれば従い、約束するところであればより頼み、このように聞く耳のあるものは聞きなさいということです。人々は自分勝手に神様のことを考えていると思います。皆さんもちょっと考えればそれがお分かりになるんだろうじゃないかなと思うんですね。考えて、じゃあ自分勝手に考えたらどうなるかというと、神様というお方をとても厳しすぎるお方のように考えます。そのタイミングもおかしい。厳しすぎるというのは自分勝手に厳しいお方と考えるということです。そして神様からお互いを遠ざけ合ってしまいます。例えばこういう厳しさです。闇の中で厳しすぎるような厳しさです。イエス様が弟子たちと一緒に歩んでいた時に、目の見えない物乞いの人がいました。目の見えない人を道端に見かけました。そうしたら弟子たちはその目の見えない人を見てこう言いました。あの人が目が見えないのは、あの人が罪を犯したからですか、あるいはあの人のお父さんお母さんが罪を犯したからですか、先祖ですか。こういう聞き方をしました。そんな原因結果誰が教えたのか、どこにそんな原因結果があるのか、そのような仕方でことを導く神がどこにいるのか、聖書とは全く無縁の神です。しかしイエス様は誰が罪を犯したわけでもない、神の栄光が現れるためだとおっしゃいました。神の憐れみです。一切義人はいない、一人もいない。神様の御前に立った時には正しい者は一人もいない。全ての者は神の御前から離れ去り、神を忘れ神を求める者がどこにいるのだ。これが世のありさまです。しかしその中からイエス・キリストにおいて救われて生きるようにされる者、イエス・キリストにおいて導かれて、イエス・キリストが父なる神と持っていたような親しさの中へと導かれて、その道を歩む者、その光の中に置かれるのが御国の子らです。こういうふうにして御国の子らをイエス様は世になります。反対に人間がこの闇の中で神様を考えると適当に考えますね。神様の優しさ、ああ自分の神様から愛されていると、散々自分勝手なことをして人を騙してお金を得たり、あるいは本当に自分の妻をも裏切ったり、あるいは人をいじめたり、こういうふうにしながらも
本当に結果がいい、結果がいい。そのようにしながらも財産が減らない、そのようにしながらも健康が失われない、そのようにしながらも子宝にも恵まれている、そのようにしながらも成績がいい、そのようにしながらも人々から人気がある。こうなると、あ、自分は神様から愛されてるな、こんな神様がどこにいるか。聖書の光の中で見たときに言うな、神様が放っておくことはありません。放っておくことがない、放っておくことがないというのは、最終的に放っておくことがないということです。耳のあるものは聞きなさいです。最終的に放っておくことはないんです。しかし今日の例えを見るように、途中までは育つままにしておきなさい。これが難しいですね。御国の子らにとっては、神様に従う者たちにとっては、育つままにしておきなさいと言われて、神様を見失うようであってはいけないということです。育つままにしておきなさいというのは、御国の子らを毒麦と間違えて抜いてしまわないようにするためです。そして育つままにしておきなさいというのは、御国の子らが十分に実りを得るためです。一粒の種のような心細さであっても、その種が30倍60倍100倍の実を結ぶようにするためです。実際育つようになってみないとわからないんですね。皆さん、私たちは聖書をですね、本当に通して恵みを受けていますが、この新約聖書の大部分、多くの部分を書いたパウロという人物は、毒麦の中の毒麦のように見えた人物です。イエス・キリストを十字架につける、当然あんな男は十字架につけられて当然、イエス・キリストを信じる者たちがいる、こんなイエス・キリストが復活したとか、そのものを信じて生きるとか、確かに生活は神様を恐れるものとして人々から認められるように見えるけれども、中身は違うぞ。神を冒涜している以外の何者でもない。イエス・キリストを呪わさなければならないと言って迫害していたのがパウロです。しかしこのパウロがイエス様によって本当に捕らえられて、御国の子らの中の子であることを明らかにしました。だから、わからないんですね。借り入れは世の終わりのこと、そして借り入れを行うのは天使です。人間ではありません。人間ではない、人間ではないんです。人間は先走った裁きをするなと命じられています。先走って裁くないと命ぜられています。天使でさえ十分に全てが祈らなければ間違えるんです。そしてその時には収穫が集まります。世で生きていくことはいろいろ難しいことですけれども、皆さん改めて覚えてください。御国の子らとして生きていくことは失望がないということです。試練はあります、だけども失望はない。御国の子らとして生きていくことは困難がある、だけどもただの困難ではない、試練です。試練というのはいつでも神様が共にいてくださるということです。だからいつでも神様が備えた逃れる道があります。いつでも神様の助けを期待できます。そしてどのような仕方でこの畑の中で最後を迎えるにしても希望があります。確かな希望です。いずれこの畑の中で私たちは刈り入れられて収穫されますが、その時には希望があります。父の国で太陽のように輝くであろうとあると思います。最後に聖書の御言葉を一箇所読んで終わりたいと思います。詩編の37編です。詩編の37編、1節2節9節11節を読みます。 詩編の37編旧約聖書の868ページです。悪事を図る者のことで苛立つ、不正を行う者を羨む。彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる。旧説、悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は地を積む。しばらくすれば主に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよ、彼は消え去っている。貧しい人は地を積み、豊かな平和に自らを委ねるであろう。お祈りいたします。すべてを主に求める貧しい人は地を積むと約束してくださいました。しばらくすればことがなることをもう教えられております。神の前では千年は一日のようであり、一日は千年のようである。あなたを仰いで確かに時の流れを知るものとさせてください。豊かな平和に日々自らを委ねながら歩むものとさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。